アリスとの不思議な生活が始まって1週間経った。そっけなかったアリスも最近ではよく話してくれるようになった。最初はどうなることかと思ったが、なんだかこの生活も悪くないのでは。にゃーにするんですか。そうですね。日記を書いているところを覗き込んだのは、あまり褒められた行動ではありませんでしたね。ごめんなさい。ありがとうございます。あ、そうだ。ご飯できましたよ。今日のご飯は、オムライスです。どうぞ。本を参考に作ってみたのですが、いかがでしょうか。一応味見はしたんですけど、私の舌は当てになるかわからないので、あまり自信がなくて。本当ですか？よかったです。お兄さんに美味しいって言ってもらえると、作った甲斐があります。あ、そうだ。どうしたんですか？口を開けてくれないと食べれませんよ。何って、もっと美味しく食べれるおまじないです。昔テレビでそんなことを言っていたんです。こうしたら、もっともっと美味しく食べられたって。どんな番組って、ドラマでしたっけ？ちょっと、いきなり咳込んでどうしたんですか？私変なこと言いましたか？ん？変なお兄さん。それで、いつまで私はこうしていればいいんですか？もしかして、私に食べさせられるのは嫌ですか？ありがとうございます。どうですか？お味は。美味しくなりました？よかった。それでは、もう一口。どうしてやめるんですか？時間がかかるから？それもそうですね。今日は出かける用事があるんでしたよね。遅刻してしまったら大変ですもんね。それならば仕方ありません。このおまじないは夜限定にしようと思います。え？続けてはいけませんか？お兄さんに少しでも喜んでいただけたら、と思ったのですが。朝ごはんを作るだけで十分。そんなこと言わないでください。できるだけお兄さんのお役に立ちたいんです。ここに置いてもらっているんですから、たくさん恩返しをしないと。それに、無能って言われて、追い出されても困りますし。すみません。話をしていたらご飯も食べづらいですよね。私との会話はいつでもできることですし、またお兄さんが帰ってきてからにしましょう。とりあえず、私は洗濯物の準備をしてくるので、お兄さんはどうぞお食べください。ん？何ですか？ケチャップもう少し必要でしたか？どうしたんです？難しい顔をして。え、私は出かける予定なんてありませんが。学校？年頃の女の子には いろいろと事情があるんですよ。だから。ごめんなさい。少し冷たかったですね。ですが、この話はあまり楽しいものではないので、特にお兄さんにはお伝えするようなものではありませんし、用事遅れちゃいますよ。なんでそんな顔をしているんですか？お兄さん、私に冷たくされたことがそんなにショックだったんですか？私が辛そうだから？そんなことはありません。私は、ここにいられて辛いことなんてありませんよ。ここに、いるから辛くない。お兄さん。わかりました。これ以上、お兄さんの辛そうな顔は見たくないので、お話しします。ですが、純粋な興味とか好奇心からでしたら、聞かない方がいいと思います。それでも、聞きますか？止めないってことは、覚悟はしてくれてるってことですかね。それでは、お話しします。まず、学校のことですね。学校には通っていません。正確には通えないんです。いじめとかではありませんよ。安心してください。それ以前の問題ですから。居場所がないんです。この世界に私が生まれたことは記録されていません。私が生まれる前にちょっと夫婦間がうまくいかなかったとかなんとかで、届けを出していないそうなんです。だから私は、ここには存在していないことになっているんですよ。そのことについては、小さい頃、母からたくさんの謝罪を受けました。ですが、今ではもう母は失敗した過去を忘れたように、毎日知らない男の人と出かけています。学校に行けない私はいつも一人。少しだけ寂しい時間を過ごしていました。聞いて後悔していませんか？もうやめます？わかりました。続きをお話しします。一人の時間はいつもテレビを見ていました。私の知識はすべてテレビから学びました。学校という存在、友達、それから勉学、そして愛。辛そうにしていた人が人の温かさに触れて幸せになっていくお話をたくさん見ました。私には手に入らないものだとわかっていましたが、それでも憧れて、そして、求めてしまった。お兄さんには、たくさん謝らなくてはならないことがあります。まず、勝手に家へと入り込んで、脅迫まがいのことをして、今まで住み続けるなんてご迷惑をおかけし、すみませんでした。頭では、なんて勝手なことをしているんだろうと、わかっていました。失礼な態度もたくさんとって、お兄さんにはどれだけ嫌な思いをさせてしまったのかわかりません。いろいろとごめんなさい。それと、嘘もつきました。まずは、お兄さんの家へと入り込んだ理由。たまたま開いていたからと、偶然を装ったように言いましたが、もともとあなたの家にお邪魔する予定でいたんです。鍵が開いていた時はどれだけ嬉しかったことか、昨日のことのように鮮明に思い出せます。私、もともと お兄さんを知っているんです。話したことがあるわけではありませんよ。一方的に知っているんです。なんだかストーカーみたいですね。いや、ストーカーか。私、お兄さんのお家からそう遠くない場所に住んでいるんです。初めてお兄さんを意識したのは桜の咲いていた頃だったと思います。暖かくて過ごしやすいある日、ボロボロの段ボールに一匹の捨て猫が捨てられていました。道を歩く人々は皆、その猫をかわいそうな目で見ながら、でも何もせずに過ぎ去っていくんです。そういう私も、ただ見るだけの冷たい人間ですね。ですが、お兄さんは違いました。すぐに拾うことはしなかったけど、餌をあげたり、遊んであげたり、優しい時間を過ごしていました。そして、それから数日後、ようやく決心したのか、その猫を拾ってあげましたよね。それも一回だけではなくって、何度も。ただ、かわいそうだからという同情での行為だったのかもしれません。でも、私にとって、運命の相手のように感じました。もしかしたらこの人なら、って思ったんです。どんな見た目の捨て猫だろうと、優しく、温かい心で接していたお兄さんなら、私にも愛をくれるのではないかと思ったんです。私の予感は的中していました。想像通り、いえ、それ以上に、あなたは私に温かさをくれました。何も聞かずに、受け入れてくれるどころか優しくしてくれるなんて、どんなお人よしですか？お兄さんは、ずるい人ですね。それと、この、アリスという名前も、本当の名前ではありません。嘘ばかりついてごめんなさい。これにも、理由があるんです。今までの自分を捨てて、新しい人物になってみたい、なんて夢を見ていました。お兄さんは本とか読みますか？でしたら、この名前に心当たりがあるかもしれませんね。私の理想が詰まったお話の理想の人物になりたかったんです。お兄さんはその理想も夢も叶えてくれましたね。私の話はこれで終わり。お兄さん、あなたの優しさに甘えて、あなたを騙すようなことをしてしまってすみません。本当のことを言ったら、優しいあなたでも離れていってしまうのかと思って言えませんでした。これでおしまいですね。半分わかっていました。こういう不安定な関係は、いつか終わりが来るものだと。でも、もう半分は期待していました。お兄さんが、もしかしたら、終わらない幸せな時間をくれるのかもって。なんて、このお話はおしまいです。お兄さん、今までありがとうございました。幸せな夢を見ることができて楽しかったです。あ、お兄さん、用事。続きは明日聞かせてください。それでは。